さんこんにちは。環境市民のエコまちライフの時間になりました。いかがお過ごしでしょうか。さてもう桜のシーズンがねあっという間に行き過ぎまして、ちょうど今入学式をね迎えたというような方たちもねたくさんいらっしゃるでしょうね。もう街の中には本当に可愛らしい1年生たちが溢れておりまして、思わず見るとこう微笑んでしまうというそういう風な光景なんですけれど、皆さん身の回り春ということでいろいろ変わったことがねすでに起きているかもしれませんね。新しいこう職場にね変わられた方とか、まあ、転勤で移動をして京都に来られたという方もいらっしゃるかもしれませんが、この環境市民のエコまちライフ、この春からもますます、まあ身近に感じられる環境のお話、それから、一人でなんかやっててもつまらないなと思えることでもみんなで一緒に取り組むことによってとっても、暮らしが生き生きと楽しくなったり、あるいは社会に素敵な影響を及ぼせるようなそんな取り組みを紹介していきたいと思っています。この春からもまたね、よろしくお付き合いください。市民のエコまちライフ、毎週月曜日午後1時から放送中です。この番組は環境市民のラジオチームというボランティアメンバーで運営をしています。このところちょっとボランティアメンバーでミーティングをする時間が取れなくて、私下村静子がお届けすることが多くなっているんですが、そろそろですね、ボランティアのメンバーみんなで、こう番組を順番に回していこうかなというふうに思っておりますので、またご期待ください。で、春でねやっぱり移動された方もおられまして、ラジオチームのメンバーが少なくなりました。そこでぜひぜひこのラジオの番組に出演してこういった話をしたいなと思われる方とか、あるいはいやいや企画のねところでなんか一緒にこう頭をひねってアイデア出しをしたいんだというような方でも結構です。ぜひラジオの、番組ボランティアとして関わってでもいいなと思われる方があったら気軽に環境市民までお問い合わせいただきたいと思います。よろしくお願いします。そして今日の話なんですけれども、年度末からすごく一生懸命言ってました環境市民25周年記念で行いましたエコ×エシカルフェスティバルっていうね、まあ、マルシェのようなもの、これは環境市民の25周年を、まあ、お祭り気分でみんなで楽しく過ごせる時間が作れたらなというふうに思って開催したマルシェなんですけれども、エコ×エシカルフェスティバルというふうに名付けました。その様子とですね、あと夜にはですね記念のパーティーを開催しましたので、その報告をしたいと思います。やんやんやんやと始まる時にはですねうるさくうるさく広告しておいて、終わったら何の報告もないのかっていうことになってはいけないと思いますので、少しお話をねさせてください。この、25周年記念のまずお昼間に開催したエコ×エシカルフェスティバルなんですけれども、まあ、なんでかけるにしたかというと、最初はねエコ&エシカルみたいな名前にしようかなって言ってたんですが、アンドでつなぐよりもやっぱりエコ×エシカル相乗効果がすごくもっと楽しい場を作ってくれるんじゃないかなというふうに思いまして、エコ×エシカルフェスティバルっていう名前にしました。でその思いがやっぱり伝わったんですね。お声掛けしてたくさんの皆さんにブース出展していただいたんですけれども、全部で、まあ、環境市民を入れると18ブースが揃いました。どんな皆さんが参加をしてくださったのかもう一度ご紹介しておきたいと思うんですが、喫茶うずらさんね、喫茶うずらさんは伏見にありまして、伏見にこだわっているし、それから私たちのような市民活動を応援してくださっている喫茶店でもあるんですけれども、まあ、美味しいですね、深山の鹿肉、ね、ジビエのカレーを出してくださいました。それから春風コーヒーさんもですね、フェアトレードのコーヒーとかチョコレートとかを提供してくださいました。パプアニューギニア海さん、 これは名前を聞かれたこと、最近はですね、働き方の本で知ってるっていう方もいらっしゃるかもしれませんけれども、天然のエビをパプアニューギニアで取れた時に船の上で冷凍して、それをまあ日本に持ってくる。そしてパプアニューギニアの方のまあ雇用と自立したその仕事を提供するというようなね、ことも合わせて行っていらっしゃるところも出展してくださいました。それからご飯パン工房つぶつぶさん、こちらはお米、炊いたね、お米をご飯、あのパンの中に練り込んで作られたという、非常にまた新しい発想のパンなんですけれども、これもね、とっても美味しいということで評判がよくって、あのブース出店された後ですね、終わってからあの電話がかかってくるくらいでしたね。それからバスハウスさん、就労支援をされている、施設でもありますけれども、まあ、あのここもアイデア豊富で、美味しいケーキ、抹茶が入ってたりとか、それからほうじ茶が入ったようなカステラを販売されたりとかしてですね、あの完売をしたというふうに聞いています。それから使い捨て時代を考える会安全農産供給センターさんは、もう環境市民とは古いお付き合いで、本当にあの昔からあのね、がっつり組んで何かするっていうよりも、お互いに尊敬し合いつつあの活動をね、頑張って続けてきたっていうようなところで、本当に尊敬する団体です、も参加してくださって、私もですね、美味しいぬか漬けを買ったりなんかしました。それからオーガニックコットンライフユフさん、ここはオーガニックコットンでいろんな、ファブリックであるとか小物であるとかを作ってくださるんですけれども、私もここのですね、オーガニックコットンのマスクを使っています。ちょうど花粉症の方ね、いらっしゃるかと思いますけれども、このシーズンあのオーガニックコットンのマスクはいいですよ。あの肌も荒れないですし、すごくあの心地いいので、ぜひあの使ってほしいなと思います。それから菊屋雑貨店さん、フェアトレードのお店ですよね。環境市民の近所にあるので、私もよくここで買い物をします。フェアトレード&地産地消水の輪さんは、岐阜県の樽井町から来ていただきました。フェアトレードショップをされていて、地産地消の商品も置かれているというところです。私たちの活動の仲間でもあります。それからもうよくご存知の気候ネットワークさん、それからフィールドソサイエティさん、ここも25周年を迎える環境教育をね、されている団体ですけれども、こちらも、ブースを出してくださって、あと風呂敷研究会さんが新しいね、風呂敷を持ってきてくださって、私もあのびっくりしてたんですけれども、撥水性があってすごい便利で、何でも使えるようなこう風呂敷の使い方をね、教えてくださってました。それからウータン森と生活を考える会、こちらはもう30年会として存続されていて、私たちのね、大先輩でもあるんですけれども、インドネシアの森のお話などしてくださっておりました。京都ペレット町屋日の子さんは、京都府産の木で作られた積み木を持ってきてくださって、子どもたちと一緒に遊んでくださいました。JEE 日本環境保護国際交流会さんは、まあ、いろんなハイムーンさん、漫画家のですね、ハイムーンさん のカレンダーを持ってきてくださったりとかして、ワークショップのお手伝いもされていて、とっても楽しいひとときを作ってくださいました。日の出屋エコライフ研究所さん、こちらはですね、手回し発電をして、こう好きな音楽を聴けるみたいな体験ができるようになってたんですが、私もですね、あのモンゴル800の曲を聴こうと思って手回し発電一生懸命したんですが、スマホを発電しようとするとすっごい力がいるっていうことが、この手回し発電で分かったという体験をできました。そして最後にノートルダム女学院高等学校2年生で、まあ、私が授業を1年間サポートさせていただいて、SDGs の中からですね、まあ、地域とつながる、課題を見つけて、その課題解決のために自分たちで何か行動しましょう、アクションしましょうという、こうプログラムを実践したという授業だったんですけれども、そこで彼女たちはフェアトレードの紅茶を自分たちでこう作るということをやりまして、販売商品をね、企画して作るということをやりまして、その紅茶を売りに来てくれてました。私も買って飲みましたけれどね、とても美味しかったです。まあ、こういったたくさんの皆さん方の協力を受けて、エコ×エシカルフェスティバルはにぎわいの中終えることができました。本当にありがとうございました。そしてそのブースの皆さん方がですね、あのその日あった売り上げから少しずつ環境市民へということで寄付もしてくださいまして、合わせて 12,307 円の寄付も頂戴いたしまして、本当にありがとうございました。 はい、そして夜は夜でまた記念のパーティーを行ったんですが、こちらはですね、まあ、70人くらいの皆さんが参加をしてくださいました。で、環境市民が発足する前から環境市民の、まあ、なんていうのかな、創設したメンバー、その当時のね、メンバーのことを知っている方もおられましたし、最近になって加わってくださって環境市民のことをお支えくださっている方もおられました。あるいは、まあ、環境市民で元スタッフとしていましたよっていう方もたくさん来てくださいましたし、ボランティアで本当に環境市民が NPO になるかならないかとかっていうような議論をしてた頃ですよね。懐かしい。そういうふうなことに携わってくださってた方もおられて、関西圏だけじゃなくって東京からもですね、この日のため、私たちのパーティーのためだけに駆けつけてくださったという、方々もおられまして、本当に感激しました。こういったたくさんの皆さん方に支えられて、理解と協力いただいて25周年迎えられたんだなと、本当に改めて感謝の気持ちでいっぱいになりました。この気持ちを忘れずに、また、新たな四半世紀へ向かってと言ってしまっていいんですかね、頑張っていきたいなと思っておりますので、この後も引き続き環境市民の応援よろしくお願いいたします。ではここで一息音楽です。環境市民からのお知らせ、エコ回覧板です。今日は私たちが発行している緑のニュースレターをご紹介したいと思います。環境市民では広報媒体として、まあ、このラジオカフェで放送している環境市民のエコまちライフっていうのもありますし、あと、ブログがあったりとか、ウェブサイトはもちろんありますね。それから、Facebook もやってますし、 Twitter もやっています。で、もう一つが今ご紹介しようとしているこの緑のニュースレターというものなんですけれども、これも毎月毎月発行しておりまして、4月号がなんと299号です。ということで、もうすぐ出る5月号が300回の記念の号というか300号になるというね、この毎月ニュースレターを発行しているという団体自体もおそらく少ないんじゃないかなというふうに思いますが、4月号のニュースレター、企業のエシカル通信簿の第2回の結果発表会報告が載っています。どの企業がどんなふうな成績だったのかというのを見ることができます。それからゆっこのカナダだより、会員の、ね、武田由紀子さんがカナダから毎月届けてくれております。カナダだよりなんかも載っておりますので、気になる方はぜひ環境市民までお問い合わせください。ということで、今日は時間になりました。この辺りで失礼します。さよなら。